毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社外人事部長の長谷川満です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お相手を務めます私は土屋純子です。さあ、この番組、人事のお悩みまるっと解決ラジオです。社外人事部長長谷川満さん、人事のプロでいらっしゃいます。毎回一つテーマを設けてお話を聞かせてくださっています。さあ、長谷川さん、今回のテーマですが、どんなテーマになっていますか？
はい、今回は、中小企業の人材育成では人物を見極めるなというテーマでお話しさせていただきたいと思います。
おお、なかなか強い言葉になってますね。人物を見極めるなとなっています。
そうですね、
興味深いですね。ぜひ詳しく聞かせてください。
はい、これはですね、大企業ではなく中小企業というふうに限るわけなんですけども、
はい、
人材採用って得てするとこう面接がメインになって、人を見極める、この人は、うちの会社に合いそうだ、もしくは、能力スキル、過去のキャリアからですね、この人は能力高いから即戦力になりそうだみたいな感じで見極めることにウエイトを置きすぎてる嫌いがあってですね、
はい、
これってやっぱり、じゃあいざ内定、その応募者に対して内定出しました、で内定出したはいいけれども入社まで至らなかった、他社に流れていくみたいなことなんていうのが、多々あるというところはありますので、
どうしてもね、中小企業さんだとあるかもしれないですね。
そうですね。あとはやっぱりこう高望みをするっていうところがあってですね、いわゆるこう、うちの会社にはこういう即戦力、こういう人が欲しい、こういうキャリアを持ってる人、こういう経験がある人みたいなことで、いろんな条件を付して、いわゆるこう採用しようとするところもあったりするんですが、それも本当に難しい状況だと思うんですよね。で、大体やっぱり内定出しても来ないっていうところもあったりするので、それをどうにかこうにか回避しないといけないんじゃないかなと思って今回の話をさせていただいております。
はい、人物を見極めるなということは、何か他のことを見極めろとか、そういったお話なんでしょうか？
そうですね、私がここで、人物を見極めるなって言いたいのは、過去のキャリアとかスキルとか能力とかというよりかは、人間性の部分は、これは大企業でも中小企業でも抑えておかないといけない部分だとは思うんですけども、
そうですね、
はい、それを抑える前に、この見極める前にですね、ちゃんと中小企業に対するファン化をしておく必要があるというふうに私は思っておりますね。
はい、ファン化ですか？
はい、でこれはですね、中小企業ってどうしても応募者の立場で考えると、第一志望とか第一志望群で応募してくる人たちは少ないっちゃ少ないんですよね。
はい、
どちらかというと大企業とか有名企業に行きたいっていう人たちが多いので、なので第二志望、もしくは第二志望群、第三志望群みたいな、そういう志望度がちょっと低い人たちが応募してくる可能性が高いというところなので、内定を仮に出しても、来ないっていう現実、そこに目の当たりにするとなったときには、やはりまず最初、会社としてやるべきことは、どれだけうちの会社っていうのはこういう魅力があるんだよとか、こういうことがあるんだよとかって、いろいろ、その、可能な限り、マイナス面も含めて、さらけ出しつつ、社長の魅力だったりとか、社員さんの魅力だったりとか、そういうことで、ファン化につなげるってことが、まず第一ステップというふうに考えてますね。
なるほど。ファン化、そうですよね。はい、人事採用、採用の場面に来てみたら、あれ？結構いい会社だったわっていうふうに、なるかもしれないですもんね。
そうなんですね。中小企業がファン化を、実はしやすいと私は思っていて、なぜかというと、応募者が先ほど言ったように第一志望とか第一志望群で、そんなに期待を持ってこないんですよね。第一志望とか第一志望群で来た場合には、それなりに会社に対する期待感を持ってくるので、 で、そこがマイナス面がちょっと見えたら、その第一志望群から落ちちゃうわけですけど、逆に中小企業の場合って第二志望、第二志望群とか第三志望群みたいな形なので、ちょっとでもいいことがあれば、加点される、プラスになっていくことが多くなるので、安価はされやすいんですね。安価しやすいんです。
本当そうですよね。
はい。
その会社の魅力に気づいてもらえるっていうこと
そう
があ
です
りま
ね。
すね。
はい。で、ファン化された応募者の人たちは、土俵に乗ったという状態までは作れるんですよね。そこで、まあ、しっかりと面接は当然するんですが、過度な、やっぱりこう、スキル、能力、経験を持っている人を、まあ、なんかこう、うちの会社に雇い入れようみたいな感じで思わない方がいいと思うんですよね。
あまり期
はい。
待しすぎないっていうか。
そうですね。まあ、というのも、まあ、これ報酬的にも合わないっていう可能性も当然出てきます
あ、そうで
し、
すよね。
はい。で、ファン化した後に、まあ、まあ、面接でしっかり見極めるってことであったとしても、まあ、先ほどもちょっと言いましたが、人間性とかですね、人柄とかです。そこの部分さえ、ちゃんと見極めることができればですね、あとは、育てていくってことを、ちゃんと仕組み化してさえいれば、育っていくような形になっていくので、そこをどうにかこうにか会社として作っていくってことが大事かなとは思いますね。
ああ、なので、今回のテーマの人物を見極めるなっていうのは、でも、人間性とかはちゃんと見極めててっていうことなんですね。
さあ、まあそうですね、そうですね。
だから、即戦力になるかどうかとか、まあ、そういったことはちょっと置いといて。
そうですね。特にやっぱり、まあ、人間性とか人柄の要素の中でも、素直さとか行動力ってすごく重要だと思うんですよ。
大事ですよね。
はい。だから能力とか知識とかスキルは、全然後からでも身についていくんですね。で、しかもベースに素直さとか行動力があれば、その部分の自分をもっともっと成長させようっていう気持ちは高いと思うので、全然後からぐっと成長できるっていうところはありますね。
なの
は
で
い。
見極めるべきところはそこですね。人間性。
ああ、そうです
の、
ね。そうですね。はい。
ね。はい。ということで、今回のテーマ、最初にお聞きしたときは、ちょっと、びっくりしてしまいましたけれど
ああ、は
も、
い。
詳しい内容をお話聞かせていただいて、なるほど、という、感じになりました。さあ、社外人事部長、長谷川充さんについてなんですけれども、もっと詳しく、ご活動の内容とかね、知りたいなってなったら、どのようにしたらよろしいでしょうか？
はい、当社のですね、LINE 公式アカウントがありますので、まずそちらの方に、無料で登録できますので、ご登録いただければと思いますし、まあ、そこから問い合わせいただくこともできるのと、あと、まあ、最新情報とかは定期的な配信なども行っておりますので、そちらで情報をつかみ取っていただきたいなと思います。まあ、それとあとやっぱり人のことっていろいろと、まあ、社内で相談できる人がいればいいんですけども、なかなか社内で相談できないとかいうこともありますので、まずそこから無料で私の方が個別で無料相談乗りますので、何なりとご活用いただければというふうに思っております。
初回無料相談はありがたいですよね。長谷川さんの LINE 公式アカウントなどについて、詳しい情報は番組概要欄にもリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみていただきたいと思います。
はい、
ということで、長谷川さん、今回の配信もありがとうございました。
ありがとうございました。
では、次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さよなら。社外人事部長。